このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは T 斉藤と
シャークと
ナニバー大河です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おしゃべりサニバーボードゲーム大作戦開
始
始まっていきますが、
いや新年早々元気ですね斉藤さん。
全然新年じゃないでしょうか。
もうだいぶ
聞かれてる方からしたら何を言ってる、
あ、まあお二人が、まあ、その年始のスペシャルの次に、まあ、今回であると。
なんかその間に森くん会って挟まった。
あれはありますあります。だからまあ別に新年第一回でもないんだけど。しし
めちゃくちゃ新年じゃない。
世の中はでもあれですよ、これ配信される翌日はあれでしょ、平さんが海を越えて沖縄に。
あ、多分そうですね。はい、お二人はどうでしたか、なんか年末年始とかはゆっくりされました？一応。
そうっすね。
全然何も話すことなさそう。
僕いいっすか？
どうぞどうぞ。あれでしょ、なんかね。
僕すごい前々からお話ししてる通り、コナンが好きなんですよ。名探偵コナンですよ。未来少年ではなく。
はい。
でコナンの作者が鳥取県の北栄町っていうところなんですよ。
鳥取県？
鳥取県ですよ。
え、コナンの舞台？
作者の生まれ育った場所。
ああ、びっくりした。はいはい。
というので、鳥取旅行に行ってきました、年末。
なんかあるの？そのなんか、コナンミュージアムみたいな。
もうコナンの銅像が何体も。ミュージアムもあるし、コナンロードもあるし、もうコナン好きからしたら、超聖地ですよ。
ああ、コナンね。
ザ・グレート・コナンではなく。
なんすか、それ。海外のあの、なんか原始人みたいなやつでしょ、あの。ローマ人みたいなやつ。
あれ
筋肉ムキムキの
CONAN コナン
ではなく、
ではなく、この話したら大体未来少年とか言われるんですけど、それで初めて聞きました。
海外でコナンっつったらそれですよね。
へえ、
わかるわかる。
未来少年グレートコナン。
いやいや、斉藤さんコナンは全然ですか？
全然っすね。
もう自分は毛利小五郎だぐらいの気持ちは持ってないですか？
まあ、あのなんていうか、体は子供、大人は元気。
何言ってるんですか？
いやだから基本は一応抑えてますけど。
全く今の違いましたけど。体は子供、大人は元気。それただの世の中ですよ。
ゲームにボディーブローをかませて傷つけた間に、あの推理を全て解き明かす。
そう、その話やりましたね。
はい。
それ本当なんですか？
いや、嘘ですけど。
あ、じゃボディーブローしないの？
ボディーブローはしなくて、時計型麻酔銃って今、麻酔針を打ち込んで眠らしてるのを、勝手にボディーブロー。しかも刑事じゃなくて探偵にやってますからね、それ。
で、コナンはなんか小型マイクかなんかで喋って。
あ、まあまあ、小型マイクかな。蝶ネクタイ型編成器ですね。
へぇ。
平さんは全然ですか？
年末年始、まあ、結構忙しかったんですけど、
はいはい、
ちょっとだけ暇なタイミングがあって、
お
で、サンデーウェブリーってアプリがあるんですよ。
はいはいはい。
で、僕今なんか去年の年末ぐらいから、H2 を全話、もう1日1話っていうすごいもどかしい状況を耐えながら全巻読破してやろうって今頑張ってて、
はいはい、
毎日寝る前に1話だけ読むっていうのをやってるんですよ。でそしたらすごいコナンをおすすめされてで、なんかね、年始に3話ぐらい読みました。
何の事件ですか？
なんかジェットコースターに乗ったら首が飛んだっていう。
第1話ですね。また
コナンないですか？
コナンも出てないですよ、それ。
いやいやいや、あ、そうか、ジェットコースター乗ったら、ピー、わーって行くじゃないですか。で、ティキーって止まったら、前の人の首なくなってるっていう。
そんなホラーな。
いや、第1話やばいっす。
あれ、グロいよね。
トンネル開けたら、隣にいた彼女の首がなくて、で、後ろに工藤新一たちが座ってて、事件を解くという。
もうびっくり。
それなんかトリックとかそういう話じゃないよ。
いやいやいやいや、ちゃんとトリックが、だってジェットコースター乗ってついさっきまで首があった人が次振り向いたらないんすよ。
あれってさ、首は結局見つかったんだっけ？わかんない。
まあ作中では語られてないですけど、まあ、どっかに落ちてる。
ちょっとグロすぎるから。 いや結構衝撃の、なんとなくなんか序盤で黒い服の人から薬飲まされるってのは知ってたけど、
はいはいはい、
あんなんやったっけと思って。
いや結構第一話衝撃なんですよ。ちょうど、コナンの放送から30年経ちまして、
アニメの、
はい、アニメ30周年イヤーなんですよ今年は。
あ、それは大したもんだ。
だからもうコナンも何もしなかったら、うん、もう30歳年を取ってるはずなんですけど、
体も大人になってる。
体も何でしたっけ、大人は元気、
体も元気。
新年早々いいっすね、体は子供、大人は元気。
なんかやっぱあの探偵関係の決め台詞ってなんか面白いよね。じっちゃんも一人みたいなやつ。なるほど、まあ、分かりました。大した話はなさそう。
確かに。
あ、でも楽しかった。
あ、僕は、はい、鳥取行って楽しかったですという。
え、それ結局さ、鳥取にそのミュージアムみたいなある
あります、あります。青山豪商記念館っていうのが。
へぇー、刃も置いて
る。あ、そうそうそうそう、さすがさすが。あと刃とか、
刃は全巻持ってる。
4番サードとかですね。
あ、それ知らない。
マジックカイトとか。
それは聞いたことがある。
はい。
斉藤さん全然、
まあ、一つも知らないです。
コブラは好きでしょ、コブラ。コブラ宇宙海賊コブラ。読みました、ちゃんと漫画で。
いや、読んだことないっす。
いや、もう信じられない。あんなに毎日のようにあのコブラのスタンプを使ってるのに。
そう、いや、だってあれどっちかというと小学生に対、まあ、とってはエロ漫画ですよ。
まあ結構なんか大人っぽいルパン三世みたいな感じ。でもめちゃくちゃセリフ回しが うまいというか、いいんですよね。グッとくるセリフ回しがいっぱい来て。
いや、小学生がコブラ読んでるとか言ったらやらしいとか言われちゃう。
まあそれは確かにちょっとスケベな小学生でしょうけど、別に今の斉藤さんが呼んでても誰もそんなこと言わないから。ちょっとあの呼んでみてくださいよ。あの今度あの去年の年末からちょっとサニバのカウンターの裏側にこっそりちょっとだけサニバ文庫っていうのを
報
告してるんですよ。
いいですね。じゃあカウンターで漫画読んでもいいですか。
ああ、しまった、今日持ってくるのせいだ。いや、なんかあのそうなんですよ。だからちょっと暇つぶしに読めるような、
いいっすね、
ラブクラフト全集とかそういうのをこう置いてるんで、今度じゃあ僕コブラ持ってるんで、コブラ置いときますよ、1巻か2巻か。
僕もコナン持ってきましょうか。コナン107巻までありますけど。
いや、全部持ってる。
あります、あります。
ああ、じゃあちょっと持ってきてください。あそこにずらーっと並べようよ。でもあったら読みたい。このサンデーウェブになんかに本当は頼りたくない。でも100巻今から買うの大変だからさ、もう
こち亀みたいな世界ですからね。
いや、もうワンピースとかも長すぎる
でしょ。長い。
だからもうちょっと今から買うのはしんどいなと思っていて、
あとなんで今漫画読むんだったら、
ええ、
でかいので読みたいんですよ。
目が悪いから。
で、なんかその鉄子さんものとかって結構なんかでかい、その
出てますね、
A4 ぐらいの出て
る。そんなでかいのあるんですね。
はいはいはい、
まあまあまあ、うん、
で、なんかそういうので読むとこうなんかスッと入っていけるんですけど、まあ、ちっちゃいのだとなんか入っていけないですよね。
まあでも、あ、そっちが特殊ですからね。
最近ガチャガチャで漫画出てるの知ってます？
読めない、読めない。
超ちっちゃい漫画出てるんですよ。
ちなみに斉藤さんってこのメガネって遠近両用ですか？
あ、ですよ。
あ、やっぱり下が金。
下が金。
ちょっと下向いてみてください。
これ本読むとき。
これやっぱ 見える。
いや下向いたらダメなんですよ。そのまっすぐ見たまま視線を下にこう。
視線をここを目線だけ下を向いたら。
あ、はいはい。
これが読めるってこと。
下モードで。
ああ。
で、まっすぐ見るとその遠いモードにな
る。でも斉藤さんよくメガネ外してるじゃないですか。
確かに。
やっぱ。ダメ、あんまり良くない。
まあだからこれだとそのやっぱりなんていうか100の力じゃないんで、
あ、
外すと100の力になれるんで、
あ、
本気の時はメガネ外すんですよ。
あ、なるほどね。でもやっぱある程度は違うってこと。
あ、全然違います。
へえ。
ちょっと僕もね、なんかちっちゃい字が、もうでも肩のこれぐらいは読めるかな。でも結構そのちっちゃい文字読めなくなってきたりとかしてて、いやちょっと斉藤さんの言おうとしてることもわからなくはない。
なんかあの調子出ないんですよ。あの
調子出ない。
はいはい、
メガネしてるときはじゃあ調子悪いんですか。
いや、だからその近く見るときはメガネ出すと、あの、あ、これこれってなるんですけど、はい。
本物を見てる感じになりますよね。
はいはいはい。
ああ、なるほど。
メガネ知ってると一応見えるけど、なんかそう、
はい。
はい。水の中で戦ってるみたいな。
ああ。わかりました。ちょっと今度詳しく教えていただいて、はい、じゃあ今日のテーマはシャークさんがもう去年からずっと
やりたいと。いやもう早くやらなきゃと思って。
はい、じゃあ
早くやっときたい企画があったんでお持ちいたしました。
よろしいですか、振って
お願いします。
はい、それでは、はい、
なんかふとシャークさんの服見たら、
はい、
それなんかもう外に着るやつの中に着てません？
見てください。
ああ中用なんだ。
中用のダウンベスト。
なんかスーツのジャケットのなんか内側にダウンジャケット着てる感じ。
でもしかもバッテリー付きです。
え、
あったかくなるんですよ。ロバートまで買いました。
絶対今言う話じゃない。
今俺が
ここからってとこだった
のよ。すぐ話の腰を
バキバキ折られた。じゃあよろしいですか。
はい、
それでは、私からシャークさんにテーマを振らせていただきますよ。
お願いします。
それではいきましょう。本日のメインテーマは何ですか、シャークさん。
本日のテーマはこちらです。テテステン、カタンの映像化を予想しよう。
イエーイ。だんだんだんだんだんだんだんだんだんだん。カタンの映像化。
はい、これは映像化ってところにも意味がありまして。
はい、どういうことですか。
はい、これですね、昨年の10月に飛び込んできたニュースといたしまして、
うん、
世界4500万セット以上が売れた定番ボードゲームカタン、はい、こちらがネットフリックスで映像作品化されるというニュースが、これはもうおしゃさんに聞いてる方ももうご存知の方も
多
い
じゃ
ん。
ネットフリックス。
ネットフリックス。
はい。
ネットフリックス分かりますか、斉藤さん。
はい、知ってるでしょ、さすがに。
はい。ドゥドゥドゥンって始まるやつですよ。
そのニュースは今初耳だった。
え失礼しました。はい。ということでですね、カタンを、しかもですね、これ、なんか実写ドラマとか何も明言してなくて、アニメ、ドラマシリーズ、ゲームなどマルチな形で展開していく意向のようだ。
あ、じゃあその今言った3つはあるってことなん
ですか。そうです。
え、もう一回、ドラマ、
アニメ、ドラマシリーズ、
ドラマ、
ゲーム。
あ、ゲーム。
ゲームそもそもゲームなのに。まあまあ、
そもそもゲームだ。
はい。でもしかするとネトフリ作品に出演する俳優などによるカタン番組のような展開もあるかもしれないと。
それはなんか黒柳徹子の部屋みたいな。
そうカタンの部屋みたいな。
トイバーの部屋。
トイバーの部屋っていうのが、まあ、でそこからですね、うん、シャーク情報によるとまだ多分情報更新ないと思うので、先に我々でこれもう当然僕らネットフリックスの回し物じゃないから知らないじゃないですか。
知らない。でもね、去年の年末ネットフリックスの社員が遊びに来ましたよ。
え、先に？
そう、アメリカから。結構なんか日本語ペラペラで、その時聞いとけばよかった。
確かに。
Do you know? カタン？
カタン？
アニメ？
イエスイエ
ス。ペラペラペラペラって全部リークしてもらったらよかったけど、まあ残念ながら聞いてないので。
なので、まあ先に我々がもう予想しちゃって、うん、その内容に近しいものが放送されたら、あ、僕らは予期してたと。逆におしゃさにが予期してた。なんならこの放送を聞いて要素を入れたんじゃないか。そんなことまで言えるんじゃないかということで、ちょっと詳しい情報が出る前に僕らの方でネットフリさんのためにちょっと案を出していこうかなという。
これはうっすら今思ってるんですけど、
はい、
多分1ミリもかすらないんじゃないかなと。
いや
でも僕自信ありますよ。なんか
ほらほら、
いやこうだなんだろうな、どうせみたいなのは
自分も全くかすらない自信があるんですよ。
いやでも3人は
でもジョースの予想なんか面白そう。
そう
全然違うやんみたいな。
誰が一番近かったか
後で答え合わせてきますから。
はい、
どうします。言い出しってだからいっぱい考えてるんでしょ。ちょっと最後にじゃあシャープさんは取って
じゃあ分かりました。じゃあお二人ちょっと
なんか僕、まあ前振りみたいなもんなんで、斉藤さんがやっぱ大ボケだから、
はい、
斉藤さんの聞いてみんなズコーってなるはずなんで、楽しみにしてます。とりあえず僕考えたのは、
はい、
あのドラマは大草原の小さな家みたいなやつ。
あ、
分かりますよね。
同じです。
ちなみに今目の前に我々このカタンのですね、あの GP さんのこの盤面を広げてますけど、草原というのはこの草原ですか。この、
まあ、
草原タイル。
そんなことはどうでもいいんですよ。
あ、分かりました。
まあいろんな地形はやっぱ出てくるよ、
はい、
あそこ山があるなとか、レンガが掘れそうな場所だなとかいうのは あるけど、
はい、
まあ、アレッジもありますよ。まあそういうのはあるんだけど、まあ、何せその来たばっかり、あのほらカタンの箱絵ってあるじゃん、今の GP 版というか、
はいはいはいはい、
はい、現段階で出回ってるやつのミハイル・メンツェルの描いた絵ね。そのなんか今から馬車荷馬車みたいなのをガラガラガラと押しながらこう開拓しに行ってるわけよ。
うん、
これなんかでもさ、ちょっと言ったらあれですけど、なんかアメリカンというか違うか、ヨーロッパっぽいのかな服装は。やっぱそうですよね。
うん、
だからその大草原の小さな家みたいな感じで、知ってますよねこれ聞いてる人大体世代的には。シャックン、ちなみに大草原の小さな家、
あ、分かんないです。
知らない。
あ、だからさっきの多分は的外れな質問したんだと思います。え、作品名なんですか。
海外ドラマですよねあれは。
もう嫌になるぐらい NHK でやってて、
ずっとやってた、
うん、あ、じゃあ僕らでいうフルハウスみたいなことですね。
フルハウスより前ですよね。だから
もうなんかやってるかなと思ってつけるとそれしかやってない
なんか大草原でその小さな家族たちが、まあ、いろんなこう苦難を乗り越えながらね生活をしていくってい う、だから多分、あると思いますよ。今日はあの山が出たから鉱山からあの岩が取れたぞとか言って、父さんすごいみたいな。で結局なんだっけ、道を作ったり町を作ったりイベントカードみたいな独占とか、いいですね、なんか独占されたりとかさするわけよ、
はい、
領主さん、うん、また多分だからドラマに関してはそういうことなんじゃないかなと思います。でゲームはもうズバリこれ、マインクラフトのパクリ。
お、
なんかあの今子供たちが年末からマインクラフトをやり始めていて、あのうちの子供
たち、はいはいはい、
で、あ、なんか概要を聞くとやっぱまあ面白そうなんですよね。でやっぱその資源集めて物を作るみたいなところで、まあ、すでに成功例があるわけだから、あのオープンワールドで、
あ、オープンワールドいいっすね。
ザッザッザッザッって歩き回って、で運が悪かったら盗賊がこうすごい勢いで襲ってきたりとかするんですよ。
うん、
でまあ何かを作るんじゃないかなと、まあ、だからそういうオープンワールドものづくり系の流行りのやつになると思いますよ。だからいわゆるカタンをデジタルでやるっていうよりは、
うん
うん、なんかそういうオープンワールド、何でしたっけ、設定アイズオブカタンってこうみんな言いますよね、海外の人たちが。僕たちが聞き取れないっていう、やっぱ海外の人たちはそういうのを待ってるんじゃないかなと。
あ、ネトフリの人たちも言ってました。
いや別に、ええ、その昨年うちに来た人ですか。
セツラーズブカタンみたいに。
あ、いや、そもそも僕カタンの話し忘れたん
で
その時点で多分知ってたんだけど、うん、だからその人たちは別にケターンとか何も言ってなかったけど、まあ多分そういう方向性で来るんじゃないかな。
なるほど。
まあでも自信あります。おおむねまあ7割ぐらいは当たってんじゃないかなと思いますけど、じゃあ斉藤さんの予想聞いてみますか。
いや、これあのもう春99さんがもうとっくの通りプチッとスイッチを切ってそうな
話こんな感じで出さなくても
まあじゃあ私の予想を言いましょう。
はいはい。
いや自分もあっていうかあのもうここ最近スタートレックと男はつらいよしか見それ交互に見てるっていう日々なんで結
構振れ幅でかいですね。
そう、振れ幅でかいんですけど、あの同じ人物が毎回同じ人たちが出てくるから、
確かに
その人物関係とか覚えなくていいってところがすごい楽なんですよ。
ああ、それは確かにそうかも、
うん、もうこの人はこのこういうキャラでっていうの分かってる上でドラマ。
あのすいません、ちょっと斉藤さんの話の腰を折って申し訳ないんですけど、去年末にやっと1年前ぐらいに斉藤さんに借りたヒッチコック
全集、ああ、はいはい、
全集ではないのか、ボックスの完璧な殺人を見たんですよ。
完璧な殺人、
パーフェクトマーダーってやつ。
え、そんなのな、そんなのないっすよ。
え、パーフェクトマーダーって書いてませんでした
貸したのに
え、違うの、
見てないんじゃないですか。
え、それは、作品名ではなちだ
あ、いや、そう、作品名、
いやいや、そんなのないっすよ。
え、なんかあのほらダイヤモンドをシャンデリアのところにこうやってするやつ、なんか
あ
2組カップルというか、
あ、はいはいはいはい、
無情、
いやいや、それタイトルは ファミリープロットですよ。
あ、じゃああれなのかな、ジャンプとかの煽り文句みたいな。
煽り文句をタレさんのタイトルだと勘違いしてしま
った。あれ斉藤さんの貸してくれたボックスはかっこよすぎてどれがタイトルか分かんなかったんですよ。
それあのメンバーさんの東の横綱とか、
うん、
あそれがメンバーさんの名前だと思うの。
いやそれがその作品がなんかもう2組泥棒みたいなカップルが出てきて、で最初どっちがどっちだかもう人間関係も分かんない状態で、確かにそのそれが分かるまでなんかちょっとあれあれあれってなる感じはありました。子供と一緒に見たんですけども、なんか子供あれこれどっちがどっちだっけとか言ってて、
あれでもクロスするとかかっこよくないですか。
まあまあまあまあ、いやだからどっちもなんか悪そうなやつらで、
そうそうそうそう、
まあちょっとあの詳しくは何でしたっけ作品名、
ファミリープロット、
はい、ファミリープロットを見ていただいたらこの話の意味が分かる、
うん、なんかそのどっちもその主人公っぽく最初始まるんですよ、ね、
いやそうそうそうそう、
でその車でこう信号待ちしてるときにそのもう2人がこう通過して、
あ
で今度そっちに物語がこう、
いやそうそう、あの辺からなんかおやってなって、
そうそうそう、
うん、
いやああいうとこがしつこくめちゃくちゃ面白いですよ。
もう話すこと忘れました。
じゃあ斉藤さんどうですか？
でじゃあ斉藤予想はまあそういう感じで、
そういう感じ何も言ってないんですよ。
これ もう完全にホームドラマです。もう毎回同じあの家族が出てきて、おじいちゃんが家作ってるんですよ。
山田カタンみたいな。
道が伸びてちょっと伸びすぎたから俺はそこに家を作るって言って。でもずっと家を作ってて、子供たちはなんか、あ今日は鶏がなんか逃げたとか、
サザエさんスタイルですね。
そうそう、
あ
でおじいちゃんがふうできたって言って、新しい家をねそういうドラマですで、なんかそのお父さんが今日は遠くまで行ってみる
とか、おー、街道建設、
あそこに俺たちの知らない家があった、
交渉するんだ。
でなんかちょっとイチャモンつけられたりして、なんかお前たち誰だみたいに言われて
それ盗賊じゃないですか。
いやいや、あので話し合って、あの、
うん、
私たちは別に害を持ってるわけではない、
あで任意交換したりとか、
はいはいはい、
いいですね、破綻要素は
そういうものが、
そうか、確かに交渉要素はなんか欲しいですね、
うん、
こう羊を両脇に抱えてなんかレンガもらうみたいな、うん、そういうのあったらいいかな、う
ん、あるいはすごいせっかく土を持ってお父さんが行ったのに、うん、いらねえとか
絶対そのドラマでエピソードに入れてほしい話があって、まあ、第15話ぐらい、あのカタン島に資源が減ってくるんですよ。でダメだ、鉄がいつまでたっても掘れない、もうあの山に登れないからみたいな話になって、である日意を決したおじいちゃんが隣村に交渉に行くんですけど断られる、で次の村に行っても断られる、でその最終的に現地の人と交換するっていう、僕あのカタンのインストするとき、あの人が交換交渉してくれなかったら現地のケチな現地人がいてそいつと4・1交換するっていうインストするんですよ。だからその最終的に蛮族みたいなやつらが4・1譲らない俺とか言って、で最終的におじいさんが能力を身につけてそれを3・1にしてもらうっていう、はいはいはい、
なんか海辺にいるんですよね、なんかそういう船に乗って汚らしい海ってのおじさんが読んだらいいよみたいな。
でも海辺にいる人はだから3とか2の人、
そうそう、ちょっと歩いてったら、
ああそっかそっかそっか、
羊マニアのおじさんがいて羊2ならあげるよみたいな、
多分4・1の現地人はどこにでもいるんですよ、アレンジとかにいるんじゃないかな、
もう砂漠とかにいるんですよ。
なるほど。
結構だからそう考えるとドラマがありますよね。こう、なんかイエス・キリストの誕生みたいな感じで、こう、一軒目の家では断られました。この話知ってますか？あ、知らないんだ。あの、うちカトリック系の学校だったんで習うんですよ。
さすが経験だけ
あの、イエス・キリストが生まれるときは、あの、身ごもったマリア、
はいはいはい、
あの、もうダメ生まれるってなって、もう止まらないといけないんだけど、1軒目の宿屋で断られるのよ。でそれを小学生がみんな劇でやるんですよ。ダメダメ、この宿はいっぱいですから、で2軒目に行ってでそれを3回ぐらい断られて、最終的にあの馬が寝泊まりしてる馬宿っていうところで、まあ、泊まるんですけど、
いいですね、
そんなのを多分この
パターンと。ダメダメ。なんかキー2じゃ変えてあげない。あの
すっごいくだらないテーマだなと思ってたんですけど、意外と話が膨らんで。
いやいや、そうです。しかも当たる可能性ありますからこれが。
このエピソード来ると思う。
これが映像で見たとき感動ですよ。僕らは1年前に予測してましたよと。
結構楽しいかもしれない。
で、ゲームの予想としては、自分はあれですね、VR ですね。ゴーグルつけてさまよっていくと、
超楽しそう。
あのなんか家とか作ろうとしたら、ブブーとか言って、あの何メートル先に他のプレイヤーの家があるからここできない。
フィートですね、
フィート、
25フィートとか。以上、はい、終わり。
なんか大きな声で話し始めた割にはあんまり膨らまなかったけど。
え、 VR で、まあ、じゃあ結局さっき僕が言ってたオープンワールドみたいな、なんかそういうことだけど、まあ、多分 VR であろうと。まあいいんじゃないですか。なんか盗賊が急に出てきたりしたら怖そうだし。
でなんかみんな変な歩き方してる。
なるほど。あれ斉藤さんとこの子供もマインクラフトしてるんでしたっけ？
あ、めっちゃやってましたね。
あ、そうでしょう。なんかあれすごいシュールですね。なんか、うん、動き方とか見てたら、ね、
なんか息子がやってるとこチラッと見たら、なんか動物を紐でぶら下げて火あぶりにしてたりとか、あと超バカでかいトイレ作ったりとかしてましたね。
くだらねー。
ピラミッドみたいな大きさの巨大トイレ作ったりとか。
ちょっと頭の中見てみたいな。
あれはなかなか面白いゲームですよね。
いや、そうですね、あの創造性
も、ね、教育にも使われてますからね、マインクラフト。
へえ、そうなんだ。わかりました。じゃあそのマイクラみたいなゲーム VR、
はい、
以上でいいですか。
確かにそろそろもう真打ち
いきましょうか。
はい、
たくさんちょっとゲームだけ若干斉藤さんと被り気味だったんで、ゲーム案でいくと、やっぱネットフリックスってもう今もう世界を牛耳ってるわけじゃないですか、配信業界でいくと。
そうなんです
か。多分もう買収しただの、なんだ
の、どっかすごいでかいところ買収したよね。
そうそうそう、自分の中ではアマプラなんですけど、アマプラ、
アマプラもすごいですけど、あれどこだったかな、映画のなんかよく見るあそこを買収したんだ
から、なんかわかんないけど、
ワーナー買収したん
だ。うん、すごいすごい。
で僕が考えた、まあ、ゲームもしくはもうこれを映像化してもいいんじゃないかというのはもうズバリリアルカタン。もう無人島1個もうネトフリが抑えちゃうんですよ。
あのリアリティドラマみたいなやつね。
でそこにあのもうお金に困ってる人たちを募集するんですよ、カイジみたいに。
あで交渉したりするんだ。
そう
で、
じゃんけんしたり、
まあ、じゃんけんはカイジですけど、で一応カタン要素があるんでこう募集して、まあ、それぞれもう言うわけですよ。もう借金で首が回らなくなってとか、でその人たちが島の各地に解き放たれるんですよ。あなたは初期はこの山からスタートしなさいとか、あなたはこの木からスタートしなさいと
か。あでも面白そう、なんかそれ
で。そこからどんどん進めていくにあたっていろんな人と出会って、まあ、最初はこう交渉していくんですよ。じゃあ僕の生まれ故郷の木をあげるから君の山の鉄をくれよみたいな。それで条件が揃ったらどんどん自分の山、まあ、カタンと同じように、でもやっぱネットフリーお金持ってますから、もう即座にこう大工さんが家を建て始めるんですよ。カカカカカカカカカ
って。そこは大工さんがやってくれ
る。それも自分で作るんじゃないですか。
まあでもほら日が暮れちゃうんで。で家を建ててる間にこう海辺を歩いてたら、さっき平さんが言ったようなあの羊マニアの人がいて、その人とこう交渉したりとかっていうのをやって、最初にまあカタンでいう10点を貯めた人が真のリアルカタン王になって賞金1000億円がもらえるという。
まあまあちょっとその辺はあれですけど、でもそのリアリティショーっていうのは割と
それをこうカメラ
で見てみたい感はある。
そう、確かに。
で途中で裏切りとかもあるんですよ。
リアリティショーだから、その誰が主人公とかじゃなくて、その一方ステファンファミリーはとか
逃走中みたいな感じですよ。
ただなんか一方で、
あの方で
結構そのカタンってこう一人だと厳しくないですか。
だからチームを組むんですよ。斉藤が平と交渉しているみたいな。二人の麦が ナシモリの羊を奪うみたいな。
じゃあもうそのカタン島に4人とかじゃなくて、
あ、もういっぱいいるんですよ。だからゲームは4人ですけど、いっぱいいる。
チームを作ると、
まあ、チーム作ったり途中で裏切るんですよ。急にマジモリさんが羊3つを持ったまま、あれマジモリがさっきまでいたのにみたいな、
うん、
俺たちの羊がいなくなったぞみたいな。
それはそれでまた別のドラマになりそうな気がする。
いや、まあ面白そうではある。だから毎朝起きたらあの、ね、チャンスカードもらえたりとか、
なんか可愛い女の子の歌ったところでみんな群がって、
あれヤコウさんじゃない？すごいヤコウさんっぽい人がなんか今店に入ってきたんだけど、
で戻ってたんですか？
いや、わかんないです。ちょっと一旦
あの
探してくるんで、あのカタンの話してるから。
違うか、
ヤコウさん。そんななんか幻影は見え、
ヤコウさん本当だ本当だ、
嘘でしょ。
本当だ。
ちょっとこれカタン会じゃなくてヤコウさんの話をするべきだったんじゃない？
すごいなんかトラさんみたいな登場の仕方だな。
トゥルルルルルトゥルル。今ですね、平さんがヤコウさんを迎えに行きまして、ヤコウさんが
なんでこのトラさんみたいな登場の仕方
が。え、知らなかったんですか？
いや、知らない知らない。お疲れ様です。
明けましてお
めでとうございます。
ヤコさん声張っていきましょう。今入ってます。
収録中だったんですよ。
いや、もう本当どうでもいい話をしてた。
どうでもいい話。どうでもいい話。ひどい。
いやいやいや、どうですか。
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうでも聞いてる人からしたら結構久しぶりのヤコボイスなんで、
めちゃくちゃ久しぶりですね。
確かに、はい、声を、まあ、風邪ですか、予防ですか。
ちょっと風邪、
ああ
ちょっと風邪気味、
風邪気味
ではないんですけど、まあまあ
そんな中このサニバーまで、
いやいや、お疲れ様。いや、なんか普通に収録してたら、あ、なんかヤコウさんっぽい人入ってきたのみたいな。
持ってんな、
久留米から。
そうですよ、
久留米。まあまあまあ、でも近いですからね、車で。まあまあ1時間半とか、
まあバスで来ましたけど。
バス、バスで。ああ、いいっすね。
え、バス、久留米からバス
で出てないです、出てないです。1回定時まで行って。
ああ、なんかそれが結局来やすいみたいな。
来やすいし、安いし。
へえ、
すごい、もうカタンの話
どうでもよくなっちゃった。あんな話したの？
カタンがネットフリで映像化するってニュース見ました、去年の10月ぐらいに。
ああ、映画化じゃなくて、ネットフリなんだ、あれ。
あれがですね、実写ドラマ、アニメ、ゲーム、いろんなもので多展開するらしくて、
へえ、
それをまだ何も詳細発表されてないから先に僕らで当てようっていう企画をやってたんですよ。
いいじゃないですか。
超、
もうヤコウさんはズバッ
と。お願いします、ヤコウさん。カタンのこう実写ドラマかアニメの予想を、こう、こんな話になるんじゃないかという。
マルチメディアなん
ですね。絶対無理でしょ。え、だってもうあれでしょ、カタン、お、映像か。
だからアニメか、え、アニメも、
アニメ、
ドラマも、
ドラマ、ゲームって書いてました。
ゲーム。
今なんか VR のゲームとか、あのリアル、カタン島をリアルでやるんじゃないかとかを喋ってたんですけど、ヤコウさんの予想を。
多分ドラマ、カタンのゲーム性とは全く関係ない、こう、アメリカ人が作るなんか政府開拓人みたいな。
割に近いって言うの。
僕らはだから大草原の小さな家みたいなやつなんじゃないかなと。わかりますよね、
わかります。
わかんなかった、
ノータじゃなくて、あのちっちゃな女の子がなんか割と、いや、もう名前思い出せない、でもだいぶ昔ですからね。まあなんかそういう予想をしてて、当たったら嬉しいよねみたいな。
もしくはこれを聞いたネットフリの人が参考にするんじゃないかなっていう。
あれはまあコメディとかかもしれないですね。
ああ、なんかこの盗賊3人組ってちょっとコメディ感あるじゃないですか。こいつらが主役でおもろいかもしれない。
ドロンジョとかなんか、
今日は
ラッキーみたいな。
今日はあいつの武器を奪ってやるでやんすみたいな。
マインクラフトの映画が結構跳ねたんで。
え、あ、そうなんですか。
あっちの方向に行くんじゃないですか。
え、ちなみにマインクラフトの映画はどんなタイプというか、
マインクラフト異世界転生みたいになってました。マインクラフトめっちゃ好きなおじさんがマインクラフトの世界に行って、でそれはそれを追っかける、それと同じ体験をする若者たちみたいな。
へ
え。で、先生のおじさんたちがいろいろ教えてくれる。
おお。
なんか近そうだな。
で、ネザーってあれがあるじゃないですか。ネザーって。あの地獄の世界があるんですよ。
知らない知らない。
その軍団が押し寄せて、マインクラフト世界をむちゃくちゃにする。だからカタンも多分 ネタはないけどこいつらが何もかも奪っていくんじゃないですか、盗賊たちが。
盗賊悪者だそうですね、
うん、そうそうですね、
3人どころじゃなかったみたいな。
あの逃走中のなんかハンターが50体ぐらい放出されるシーンとか見たことありますか？
しょうしょう、そんなのある。
あんな感じでこう50体ぐらいの盗賊が、
50体の盗賊が出てきて、あ、まあでももう面白そうではありますけどね。なるほど。え、これでシャーク予想も終わり。
まあまあシャーク予想は
リアリティショー、
リアリティショー。もう一個、まあ、考えてたのはこう、これも全然普通案なんですけど、
ええ、
バラエティももしかしたらやるかもみたいに書いてたじゃないですか。
カタンバラエティ、
カタンバラエティもやるかもって記事にあったんですよ。
どういうこと？
だからもうまさに今我々カタンを囲んで4人喋ってるわけじゃないですか、
ええ、
もうこのスタイルのなんかバラエティ、例えば
麦っていいよねとかそういう話
例えばネットフリックスの社長とか、
お、
各会の著名人を呼んで、カタンをしながら、
しながら、
うん、例えば、あ、勝ちが出たんでじゃあ麦もらいます、麦といえばみたいな感じで、その人のこうこれまでのこう生涯を、
面白いか、だからあのポーカーとかってなんかありますよね、多分あの世界大会をこう中継したりとかテレビで、なんかアメリカのテレビとかでやってるイメージあるけど、なんかそういうのではなくて、
なくもうあれですよ、日本から来た斉藤は何を思ったのかみたいな、
そう面白いね中継みたいな、
そうそう、でその人のこうよくあるじゃないですか、あのなんか有名な人のこう生まれた時からこう成功するまでの過程を描くみたいな、
斉藤さんが成功するまでの過程
を、そう、あれをこうカタンをしながらこうちょっと会話してうまくこう V で入れて、毎回いろんな人を招いてやっていくという、
カタンである必要あります？
カタン邪魔してる
から、いやいや、
ちゃんとゲーム邪魔だなってな、
だからちゃんとこう麦に関連する著名人とか、
でも麦と鉄とレンガと3つしかない、3つしかない、
あのそうそう、盗賊に関連する人
盗賊に下げるとしたら、あのチャンスカード引いて、
あ、そうそう、道を作る人とか、
学校引いた
りして、あ、そうそう、でほら先生呼んでみたいな、
なるほど、
確かにカタンいらない、
そうそう、一点カードで、
あまりいらないな、
図書館引いて、あの図書館司書の方が、私がこれを目指したのは今から30年前、ファンファンファンファンみたいな感じで、
今日一番良くないやり
しまった、
うん、それよりはなんかあの麻雀の中継みたいに、
あの競技方のってことですね、
うん、そう、もう4日目で、
あ、なんか競技じゃなくても、例えばですよ、そのビル・ゲイツとあのドナルド・トランプがこう、今回のゲストはドナルド・トランプだぞみたいな感じで、有名人が遊んでるだけでなんか面白い。
あ、そうそうそう。
まあまあ、それ
で。出た、なんか強引な交渉だみたいな。
出た、トランプの独占みたいな。
使いそうじゃないですか。
確かに。
予想を言わせないよ、みたいな。
すげえ時事ネタになっちゃった。
まあでもそういう、こう、カタンを囲んで、そういうちょっとね、時事的なものとか。
うん。
それバラエティで毎週持ちそうじゃないですか。
うん、なんかそれなら全然ありそう、なんか向こうのアメフトの選手がなぜか来たりとか、
そうそうそう、
セクシー女優が来たりとかして、
あ、いいっすね、
うふん、変えてくださらないかしらみたいな、これ昔あの斉藤さんがまだ多分40代ぐらいの時に、なんかカタンはそうセクシーな人がやったら強いっていう持論を
あ、いやいや違う、それ平さんが言ってた、
それこの間のクイズにも出てました
よ、ね、
カタンが強い人は色気があるって言ってました、
うふんみたいな話を斉藤さんが、
斉藤さんが
でもいいと思いますよ、そういうちょっとそれぞれの強さを生かしてやってるのはちょっと見てみたい気がする。
ああ、よかったよかった。
手札がこうバーストしたら8枚以上持ってる時に7出たら、あのなんかその落とされるとか、
なんか急にデスゲームみたいになりましたね。
椅子が落ちて
パーンってこう床が穴開いて
あの負けたわけでもないのに、
泥沼みたいなところにドボーンって落とされる
ただバッ、もうみんなすぐビビって資源使うじゃないですか。
違うゲーム性。せめてビリだったらとかならまあいいけど、まあまあ。
すぐ人いなくなりますよ。
そうですね。まあまあバーストしたら上からたらい落ちてくるぐらいならいいですけどね。ちょっと泥はダメージでかいでしょ。しばらく戻ってこれないですよ。
いや、結構テレビってそういうノリかなと。
ああ、まあまあでも分かります。
世界のネタ振りですからね。
なくはないかもしれない。
ヤコさんもないですか、なんか言い残した言っとけよ、言ったもん勝ちっすよ。
ガチャとかあるのか。
いやいや、これで、あ、僕の案が採用されてるってなりますから。
いやこのなんかこのタイルが動くのがカタンの一番の魅力じゃないですか。
お、
その
辺なんか、ないか
な、なんか使ってほしいかなと思うけど。
どういうこと？
ワンゲームだけをそのするのか、なんか何十ゲームだけをするのかにもよりますけどね。
今日のマップはこのマップみたいな。
あと鉄が薄いぞみたいな。
そういうこと。うん、まあまあでもそれも確かにカタンの毎回ね変わるっていう、うん、モジュラーボードっていうのはでかい側面ではありますよね。
うん、
今気づいたけどこのシャークが置いた盗賊麦のとこに最初からいますね。
いやいやいや、それたまたまですよ。本当は最初は砂漠分かってますよ。
ああ、なんだ。いや、なんかこう色が似てるから間違って麦に行ったのかな。
そんな、僕はもう最初にボードゲームを好きになったきっかけでもこれきっかけカタンですから。
確かに確かに。分かりました。どうですか、そんな好きな方の話
を。いやでも、はい、これだけの案を出したということは、うん、多分ネットフリックス社も聞いてますよ、これ。
どっかはかすってるかもしれないね。
我々が出てないアイディアを喋っているジャパンのレディオがあるぞと。半年後か1年後かの、分かんないですけど、カタンの番組をみんなで楽しみにしてましょう。
はい、よろしいですか、
はい、
本編は。はい、ということで本日の本編はカタンの映像化を予想しようの巻でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー。はい、番組ではお便りを募集しておりまして、まあ、まずはハッシュタグとかから行くんですけど、前回がちょっと斉藤さんいなくて、まあ、年始にはいましたけど、一応なんかお便りレースの今年のチェアマンは斉藤さんになったんです
よ。あ、
そうね。え、ヤコウさんより先に斉藤さんでしたっけ。
確かそうだった。
そうですね。
カルメン、カルルメン、
ヤコウさんのテクニコでしたよね。
う
ん、
そうそう、
プロレスネタのやつ、はい、
テクニコが一番初段でしたっけ。
覚えてないですね。覚えてない。
そうだっけ。
でもなんかテクニコの響きはすごい覚えてますね。大体やっぱ
テクニコな気がする。
テククニコ懐かしい。
テクニコの他何があったの。
確かにもう一個なんだ。
もう一個思い出せないですよ、僕も。テクニコとも
うヤコウさん思い出せなかったら終わりやす
い。覚えてない。
自分で作ったのに
忘れてる。なんか
ルード、
ルード、いや違う違う、それは違う。
それなんかあれじゃないですか、キングじゃないですか。
あ、なんだったっけな。
まあいいか。で、はい、一周して、はい、斉藤さんに戻ってきたと。
そう、全員やったんで
いうことなんですけど、なんかお便りレース、なんか今年のお便りレースの概要を先にでも話しとかないと、今日からもやってみるでしょ。
確かに、確かに先にルールというか、
じゃあ、はい、チェアマン斉藤が今年のお便りレースの、新ルールを発表するということで、
はい、
よろしいですか。
はい、今回ちょっと変更点としては、
お、
今まで5の次15だったじゃないですか、
うん、
でちょっと長いので、
長い、
今回もうポンポンとこうどんどんランクアップしていくような感じでやってみようと。
お
お、うん、だもう5通ずつに、5通ごとにどんどんクラスが変わってきます。
もう5通ごとでいいんですか。
5、10、15、
20。おお、
斉藤さんが大変なだけだけど斉藤さんが良ければ。
はい、
分かりました。
でそれと加えてもう一つちょっと追加要素として、
はい、
まあ、通常1個読まれたら1カウントなんですけど、
はい、
その日読まれたお便りの中で、
うん、
まあ、特に良かった MVP っていうのを1個話し合って決めて、それには追加はアドニショナルの1ポイント
ってことは、その人は2ポイントを獲得すると。
そうですね。
なるほどなるほど、いいアイデアじゃないですか。
ボーナスポイントありの。
ああ、いいですね。
その MVP っていうのは、どうします。なんか、その日誰か担当が決めるのか、なんか多数決とかなのか。
まあその辺は平さんにお任せするとして、
まあ、じゃあ今日は 平さんが決めますとかが流動的でいいかも。
今日はじゃあ斉藤が決めるみたいな、
そういう
感じで、まあ、流動的でサクサク決める感じが、
うん、ゲストが決めてもいいでしょうし、多数決で決めてもいいでしょうし、
わかりました、
サイコロで決めてもいいでしょうし、
で、毎回、MVP お便りを今日の MVP お便り決めて、はいはい、追加勝利点がもらえると、
はい、だそれはあのツイートでもいいし DM でもどっちでも、
ああなるほどなるほど、わかりました、
我々に響きさえすればよいと、
ああわかりました、いいですね、それはなんかそのお便りの価値って今はこう等価値でしかなくて、こうハッシュタグであの聞いたっていうだけのあのハッシュタグのやつとすごい長文のやつでもまあ等しく1票だったけど、まあ、そこにちょっと揺らぎが出てくるっていうのは面白いのではないでしょうか。わかりました、じゃあ早速今日のお便りを読んでいきますけど、じゃあこの聞く側もちょっと真剣に聞かないといけないということですね。確かに、
まあ、いつも真剣ですけど、
今日一番いいのこれだなっていうのを考えながら聞いていただく、
は
い、
MVP は誰だと、
うん、はい、それではいきますよ、まずはハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナ、ツイッター X の方で、ハッシュタグをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。まずはこの方、おしゃさにネームザン、第10回九州上記の時代会は2月21日さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということでザンさん早速上記会の、 あの宣伝が入ってますけど、斉藤さんもしっかりあのスケジュールは押さえていただいて、
はい、
はい、第504回拝聴、ヒゲボドワラ、ゴルフの創始者であるゴ・リュウフ、かっこ民命処方官スポーツ起源異文よりというよりもチェ・ゲバラ的な読み方と言いたいワラということで、ザンさんありがとうございます、
ありがとうございます。
これお便りの内容よりもちょっと僕が今気になってるのは、うん、わらって W、 いわゆる草みたいな、
はいはい、
ザンさんは W 派なんですけど、大きく分けてこの世界には W 派と漢字の笑いをつける派がいますよね、あとカッコ笑いの人、
はいはい、
これってどうなんですか、なんかそのあの誰かに話しましたっけ、あの文末に丸をつけたら今若い人に丸原っていう言われるって知ってますよ、こうさん。
なんか聞いたことあります
ね。ね
え、冷たい印象を受けるらしいですよ。
ですよね。
これだけはもう許せないと今思ってるんですけど、まあまあその話はちょっと置いといて。いやこれも W だとおじさんって言われるとか。
え、逆じゃないですか。カッコ笑いがなんかすごいガラケーの時代のイメージありますけど。
ああ。カッコ笑いが一番古い。
古いかなっていう。カッコ笑い笑い W にこう変化してるイメージがありますけど。
あ、じゃあ W が一番若い
の僕の感覚は、
まあ、でもこの中で一番若い人が言ってるから、まあ、そうなのかな、
でも自分も割と同じ、
斉藤さんはちなみに笑うときは
W、 はい、
だ W おじさんなんですよね、
いやそうそうそう、僕もおじさんだからなんかそのネット世代のおじさんが使ってる、
そもそも使わないですかね若い子は、
あ、それはあるかもしれない
なるほど、 W も笑うも
面白いってもうその回転じゃないですか
でもほら冷たい印象を受けるかもしれないやん、
ああ確かに、うん、でも W ついとってもなんかちょっと不信感ありますけ
ど、ね、ザンさんに失礼だぞ、いやい
やいや LINE とかでですよ、
ああそういうことか、
年下のなんか部下と部長から急に明日もよろしく W でした
何おかしい
そうか、わかりました、まあじゃあみ、え、ヤコさんちなみに使います、 W とか
僕
笑い、
W ですね、
ヤコさんも W、
W が古い
んですよ、完全におじさんだ
もうみんな W じゃないですか、かっこ笑い最近あんま見たことないですけど、
手間がかかるから ね、
今ね、
もっと違う変形してるんじゃないですか、
なんかあるかもしれない、僕らが知らないだけで、
カタカナの和だけとか、
ああ、
なんかどっかで見たのが、
あ、草はありますけどね、漢字の草、
うん、草生えるって書いちゃってるやつも、
草、
うん、
なんだっけ、あの小さい U をつけるみたいな、
え、
なんか僕の中で天竜人みたいだなと思ったんですけど、なんかその今日は変なおじさんに洗った出会った U みたいな、なんか知らない？
知らないです。
なんかネットで見てもうすごい怖かったよ、なんかで多分その U は発音しない U なんですよね、可愛いからつけてるみたいな、
なるほど、ね、
多分 U か U か忘れましたけど、
全部文末についてるんですよ。だからこっちこそだから言うハラじゃないけど、そっちの方がよっぽど気持ち悪いみたいに思ったんですけど、なんかねもう時代は変わっていくんですよね。
恐ろしい。W のそれおじさんなんですかね。
W おじさん。
W はだいぶおじさんだと思いますけど。でもシャークが今のところ W は一番若いって言ってるんで。
なんか笑いよりはまあまあまあ。
すいません、ちょっとあのジャンさんの話の内容全く気にしてないけど、まあ、チェ・ゲバラ、チェ・ゲバラね。
まあちなみにジャンさん自身はなかなかのおじさんでしたからね。
斉藤さんに近いぐらいですよね、多分ね。斉藤さんより上だったりするのかな。近いぐらいな気がしますけどね。
近いと思いますね。
うん、まあ仲良くしてくださいね。はい、ということでザンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、おしゃさりネーム一味さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッシュタグおしゃさり、ちょっと前の回ですね、これ。おしゃさり499回で毒素電撃戦の話題が、あのウォーゲームですかね。ソ連の戦力が戦ってみないとわからないアントライドというシステムで、めちゃ強かったり戦力ゼロだったりといろいろ波乱が起きる面白すぎるゲーム、毒素電撃戦はいいぞということで、一味さんありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さん結局遊んだんでしたっけ。実際に
遊んでないんですけど、持ってるしルールは一応把握してます。
アントライド、
あの普通あそのウォーゲームってあの戦力とか移動力とか書いてあるんですね、チットに。
うん、
戦力5、移動力6とかって。
うん、うん、
それがなんかソ連のだとそのなんか裏返しにこうなってて、
うん、
あの戦って初めてその戦力が分かる、
いわゆるめくってみないと分からない的な。
うん、
うん、
いや確かに、いやそれ聞いて今思い出したんですけど、
うん、
ちょっとやってみたくなりました。
あれでしょ、あの風花さんが5点をつけたり。
そうそう超スーパー激レア風花さんの星5、
他に覚えがないぐらいだもんな。やりましょう。じゃあちょっとどっかで本当にやりましょうよ。なんかいや、あれ2人用、
2人用なんです
か。2人用ですよね。じゃあここの予定さえ合わせればできるんだから、
はい、
ちょっと斉藤さんがこの日って言ってくれたらもうやりますんで。
わかりました。
どっかでやりましょう。
ちゃんと予習してやっていきます。
2月で、ちょっと1月忙しいんで、
はい、
2月でどっかあの予定決めてください。でやったらちょっと毒素電撃戦の回をやりましょう。
わかりましため
っちゃマニアックだみんなわかんないだろうけど、でも今でも普通に手に入るんですよね。
でも売ってますよ。
名作なんでしょ、そのもういわゆるだからカタンとかみたいな、
うん、
ボーゲーム界のこうスタンダード。
で、あのなんか今出てるのは復刻版みたいなやつなんですよ。
へえ。
なんかそのクラシックなんか名作ボーゲーム国シリーズみたいな。
あ、だからその風と共に去りぬの DVD が今出てるみたいな、そういうこと
を。まあそれでいいのかな。
そういうことじゃない。なんか古いビートルズのアンソロジーが出たりとかするじゃないですか。そういうノリで出てるってことを。
うん、まあやっぱりそのボードゲームと一緒でそのもう絶版になってしまってるのがいくつもあるから。
うん、まあある中で、
うん。やっぱこれだけは残そうみたいな感じでなんかそのあるんですよ。
なんかそんな大ゲーム死ぬほどいっぱいやりたいとかは正直ないんですけど、ちょっとそういうのは一回やってみたいなっていう気持ちは本当にありますね。ちょっとやってみたい。
国際なんとか国際通信社さんが、ね、やってるんですよね。
なるほどなるほど、わかりました。じゃあそれは2月にやりましょう。
はい、
毒素電撃戦、
はい、
時間はちなみにどれぐらいかかる。
3時間ぐらいだったような
気が。ああ、いや全然3時間ぐらいなら合わせますよ。はい、ということで一味さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構だからボードゲーム界隈の人も遊んでるってことなのかもしれないですね。はい、続いてはこの方、おしゃさりネームマドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おしゃさりの中でたびたび話題に上がるゲームは欲しくなるあるある、再販希望、平さんが挙げるコンプレット、センスパ、シャークさんのゾフィンズ、斉藤さんの金ビル過去入手済み、マジモリさんの丘の上のなんとかなんとかスカットセブン、なおテラミはオモゲー好きな近隣ゲーマーが持ってるので OK ということで、マドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ヤコウさんの言うやつも割とあるなっていう印象ですけど、なんだっけ、あの、はい、
ゾンビのやつ。
ラストナイト。
ラストナイト。はい、じゃあ、あれは今買えます？
あれ買えるんじゃないですかね。
でも売ってんのかな。一回再販しましたよね。
そうですね。
あと、シビライゼーション。
シビライゼーション。はい。
たびたび出てくる。
出てきます。
ヤコウさんも結構、なんかしつこく同じタイトルを。
あと何ですか、ヤコウさんといえば。え、アグリコラ？
ああ、僕もアグリコラのイメージでした。
やってます最近アグリコラ。
あの、あれでやってます、あの、ボードゲーム。
アグリとか？
アリーナで。
アリーナか、え、あの、個人で？
一人でやってます。
あ、それ、CPU と。
いや、あの、ソロゲームがあるんで。
へぇ。ソロゲームってことは、そのボードゲームのソロゲームと同じシステムで、
あ、そうです。
あ、じゃあコンピューターっていうか、他の人と当たらずも一人で黙々と、
アリーナだったら外人とやったらいいんじゃないですか。
大臣、
外人、
あ、外人、
大臣、
あ、
大臣、
まあ当たればですね、いいですけど、まあ、あんまり気使いたくない、
うん、
はい、
なるほどね。アグリコラか、まあ、まあでもなんかちょっと前にシビライゼーションの、
はい、
シドマイヤーズじゃないガチの昔のってわかります？なんか
メガ、
いやいやいや、もうだからシドマイヤーズのじゃないシビライゼーション
があるんですか。
斉藤さんもわかんない？
わかんない。
いや、なんかあるらしくて、でなんかそれがすごい面白いかやばいかなんかっていうのをちょっと目にして、うん、
ボードゲーム、
そうそうそうそう、ボードゲームのシドマイヤーズじゃないシビライゼーションっていうのがあるんですって。ちょっと興味はあるなぁと思いながら、なかなかシドマイヤーズでも、なかなか立つ機会がなくて最近は。
そうですね、
うんうんうん、まあでもそういうふうにこう定期的に話してるとやっぱなんか欲しくなる気持ちが、これってだからあれなんじゃないですかね、こうマクドナルドの CM とか毎日見せられてたら
なん
か
ちょっと
ポテト食いたくなる気持ちになってくるみたいな、そういうサブリミナル的な感じなのかもしれないですけど、
ちなみに僕年明け一発目にもゾフィンゾやりましたよ。
へえ、
やろうってなって、
そしたら言い出しっぺで
僕か、まあまあまさやんがたまたま来てたんであの辺で、
あ、
ゾフィンズガチ勢たちと。
シビライゼーションってもともとそのパソコンのゲームだったじゃないですか。
そうですね。
あれって今はもう人気あるんですかね、パソコンの方。
あります。今7まで。
7？
はい。
もう7だ。もう何が変わっていくんですか。もうなんか良くなっていくんですか、あれは。もう今はやってない、ヤコウさん。
まあ、やってますよ、バリバリや
ってる。やってる、バリバリ。
バリバリってことじゃない
ですか。大丈夫ですか、なんかもうあのやりすぎてめっちゃ怒られるみたいな話。
あ、それはフォームの時の話。
人間辞めた時でしょ。
人間辞めた時はフォーム。
今はそこまで、
そこまでは
やらない。はい。
いろいろ手出してき
て。なんかペルソナとかもやってるじゃないですか、こう。もうペルソナ今はやってない。
ペルソナやってない。今あの、メガテン3やってます。新女神転生
です。昔のやつ。
そうです、リマスター版ね。
おお、え、それはスチームとかで。
スチームでやってます。
はあ、スチームでできるんだあれ。なんか変わったんですか、何が変わった。
あ、いや特には変わってないですけど、
まあ、懐かしい気持ち。
懐かしい気持ちで。
ああ、なんかあのドラゴンクエストのリメイクってやりましたよ。
やりました、ワン、ツー。
あ、両方
スリーもやりました。
どうでした。まあもうざっくり良かった。
ワンツーはやるべき。
ああ、そんなに
知ってる人は。
ああ、で
3はお任せ。
あ、まあまあなんだ。
そう、
なんか聞いた
のが、でも312をやったがやったで感動する話ですか。
うん、
はい、
なんかあれでしょ、こうストーリーがすごい補強されてるみたいな話を聞きましたけど。
そうですね。
斉藤さんもさすがにドラクエは通ってる。
あんま通ってないです。
興味ないおじさんとなんか無の表情してるから。
まあでもあのやってないわけじゃないですね。
うーん、
5とか買って
家で。 5？
はいはい、
結婚するやつ。
あのスーファミだったかな。
へえ、大人になってからでしょそれも。
まあ大人っていうか大学生ですかね、あの
時。ああ、斉藤大学生なんだ。
でも、あの、そんなに刺さんなかったんですよね。
ああ、確かに、
うん。周りのみんなは結構もうみんな夢中でやってたんだけど。
うん、
ファイナルファンタジーとかも。
ああ、ファイナルファンタジーも刺さらなかった。
うん、自分はあの、ああいう一本道系のやつ、あまりこう、そそられないんですよ。
ああ、
今でももうオープンワールドとかなんじゃないですか。
あ、そっちの方があれかも、合ってるかもしれない
ですね。ああ、なるほどね。本道系、なんかそんなに気にならないでしょ、一本道だからどうか。
っていうか、あらゆるストーリーで一本道ですから。
なんかそのストーリーを進もうとして歩いてるとなんか敵が出てくるじゃないですか、はい、ビロビロビロビロって来て、最後もう邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔邪魔
みたいな。でもゲームが向いてないんじゃないですか。それが楽しいゲームでしょ。
ちょっと待って、ちょっと途中でやんなくなっちゃった。
確かになんか一本道だからどうとかじゃない気がする。
マルチエンディングの RPG とかもあります
よね。うん、ロマンシングサガとかやりました
ね。あ、そうそうそう、今ロマサガどうなのかなと思ってましたけど、
あ、ま、あロマンシングじゃないのかな、あれ最初ゲームボーイで出たじゃないですか。
それはサガです、
ね、あ、サガですかね、
は
い、うん、あれとか結構面白かったですけど。
へえ、それは邪魔邪魔とは思わなかった。
なぜよくわかんないですけどね、なんか、俗のハチマキ強えなとか、
う
ん、
まあまあ、よくわからないこっちのセリフですけど、どういう、まあまあいいや、わかりました、はい、じゃあ、斉藤さんはやらなくていいですかね、ドラクエ1、2、こんな人は。
でも、スター・ウォーズ好きですよね。
お、そうですね。
スター・ウォーズサーガーをファンタジー風にした物語を見たいっていうんであれば、ドラクエは。
あ、でもなんかのロトの話がすごいなんかちゃんとロトってるみたいな。
ロトってました。
うん、それは気になるかも。
邪魔邪魔。
スターウォーズもあのどっちかというとあのサーガ部分があのいらないと思って
る。よくわからない、何が何なのか。わかります。じゃあスターウォーズは何が面白いですか、斉藤さんの中で。
いや、あのあれやっぱりあの一番最初に出たやつが一番面白くて。
何が面白かったんですか。
いや、あれはもう全て面白いです。
ストーリーも特撮も、
ストーリーも特撮も演出も。そうだけど、あの話が進むにつれてダース・ベイダーが実はお父さんとか、
はい、
レイヤ姫が妹とか。そんなのありえないだろうみたいな。
ああ順番に見たらってことですよね、確か。公開順に見たら、
うん、いやだってそのリアルで考えておかしくないですか。
あのちょうど今日僕見たツイートでなんか今ワンピースがめちゃ叩かれてるみたいな話で。
そうなんですよ、
概ねそういう話らしい。なんかもうここの海賊団のこいつ実はこのすげえ遠いところのこいつのお父さん、みたいな、
あ、
そういうのがひどすぎるとかいう話が出てましたけども、多分斉藤さんとかそれ見たらもうプンってなるんじゃないですか、ね、おこで。わかりました。ちょっと全然なんか窓さんのお便りのもらってないけど。
だっていきなりそのもうスターウォーズ最初オープニングからして娘とお父さんが会ってるってことになっちゃうんですよ。
まあ、
あ、それでもそうかそうか、スリーから見たらってことですよね。
まあ4っていう扱いなんですけど、
ね、まあまあまあまあ。でもまあ人によってはそういうのがなんじゃんそのなんか予想外展開胸熱とか思う人もまあいるわけだから、うん、
まあ、うん、自分みたいな方が少数派なのかもしれないですけど。
邪魔邪魔。わかりました。まあ窓さんのこの何でまあまあいいか、みんなが話してるゲームは欲しくなる。でもこれはありますよ、なんかツイートとかでみんながスランボをやってたらちょっとスランボをやりたくなったりとか。
口コミの時代ですからね今。
うん、やっぱこの企業がどれだけ広告打つよりもまだみんなが面白いって言ってるやつがなんかやりたいんだみたいな話はありますよね。はい、ということで窓さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということでちょっとまだね年始始まったばっかりなんで、まあ、お便り数はそこまで多くないので、あと今日は1通だけ、
お
拾い忘れたお便りがございました。こちら、金が新年、新しい年を迎え皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。令和8年元旦ということで、これは山梨のキラさん、年賀状をいただきました。
素晴らしい。もうガチ年賀状ですね。
もういわゆるお手本のような家族写真、馬の絵、富士山。
ちょっと見たいです。
はいはい。
何を見たいの。
これ平さん個人に来たわけじゃなくお茶さんに。
あ、そうそうそうそう、お茶さんにという番組の DM にいただいてるので、ね、ありがてえことっすよ。斉藤さん今何をチェックしたんですか。
いや、あの左側がよく見えなかったんで。
あ、これが。
あ、寝てる姿だった。
あ、そうそうそうそう、かわいいベイビー。この子寝顔は穏やかですけど、もう起きてる時すごいんですよこの子。あの静岡の会場であったんですけど、
邪気に見ちゃう、
ほらほらほらほらみたいな。
なんかスマホ奪われたんでしょ。
そうそう、てめえのスマホよこしやがれみたいな感じでヒヒヒヒって、で僕とあのキラさんで一緒に追いかけるみたいな一シーンがあって、
平さんに語る、平さんが語ると全部その森くんとこの子供みたいな、
キワイ貴族、キワイ貴族、
おやじみたいな。まあそういう一面もあるけど、まあ可愛いですよやっぱ。はい、ということで、ありがとうございます。まあ今日は夜行さんに選んでもらうのがいいんじゃないかな。
です、ね、
せっかくだからね。
記念すべきあの1回目の MVP ですよ。
MVP、 まあ斉藤さんでもいいけど、まあ斉藤さんはいつもいるからいいや。じゃあ本日506回の、
はい、
何ですか、お便り MVP という言い方でいいんですか。
はい、
斉藤さんに聞いてるんですよ。
あ、はいはい。
人のそのように
今回先生の話聞いてなかったんですね。
あ、そうですそうです。
まだ始まったばっかりですか。
これが今日のお便り、お便り MVP は、
はい、
どの人のお便りでしょうか。
キラさん。
おお、キラさんおめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ丸とかつけときゃいいかな。はい、ということでキラさんは今日 MVP、おめでとうございます。
まあ、
うんうん、毎回でもこのちょっといつ、ちなみに決め手はなんか
決まり手というか、あの最初の挨拶は大事だから
、ね、ああ
大事だと思いまして
、はい、このウェブの時代になってもね。
そうですね、
はい、うん、やっぱああいうきちんとした形式があるものっていうのは、
まあ、残っていってほしいもんですね。
そうです、ありがとうございます。いいチョイスだと思います。はい、それでは番組ではお便りを、もうほら全然やれてない眠くなっちゃってるのかな。はい、番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにば @gmail.com、 しゃは SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲームインマイヘッド。
ドコドコドコドコドコドコドコ
急にやる、気合
が効果を持って
はい、ということで、毎回誰かが好きだけマスク紹介するで、今日は誰だ。
俺だ。
はい、ということでシャークさんお願いします。
はい、本日紹介するホットゲームはこちらです。テレステン、ポケモンゴイター
。
そうです、ヤコウさんいいところに。ということで、今回紹介するのはポケモンゴイタということで、まあ、ゴイタはもう皆さんもご存知の通り、能登のですね伝統ゲームの、はい、あのゴイタがなんとポケモンになって登場したという超最近のホットな話題でございます。はい、ゴイタ、まあ、ゴイタ、自分の、手札というか手配を、対面の人とチームを組んで、同じもので、受けと攻めをして全部出し切ったら勝ちですよというゲームなんですけれども、まあ、今回はこうあえてこのポケモンゴイタということで、まあ、今回何回か前にこの IP 系の話を確かトットコさんが来た時とかもしてましたけど、まあ、改めてやっぱりこういう伝統的なゲームをこういうこう、まあ、人気の IP というかそういったもので、うん、より入りやすくしたということで僕はこういいんじゃないかなと思ってまして、
うんうん、
まあ、しかもこれもこう、まあ、ゴイタなんで死とか金銀王、ゴンとかいろいろそれぞれ の駒というか あれがあるんですけれども、それもちゃんとそのそれにこう近しいポケモンのイラストが入ってるんですよ。だから馬、バッコの馬だとポニータ、
あ、
はい、
これは 馬みたい
な、ね、馬ポケモンです。
そうですか、斉藤さんから見てもこれは馬、
まあ許しましょう、
はい。で火は飛んでるリザードン、
こう
どうですか、
まあ
まあ
まあ、そして、核はい、核はやっぱ強いんで、まあ、ポケモン界の強い海竜。
急になんか雑になった。
まり核要素ない角があるの。
まあまあ角がありますし、海竜強いんで。
まあこのコマに上がった時の点数とか何枚あるとかいう情報が
確かに。それも今までは入ってなかったですからね、はい、だから初めての人でも遊びやすいと。で死とかまあねちょっとこう弱いというかはポッポっていう、まあ、一番ポケモンの最初の草むらで出てくる鳥ポケモンだったり。
これ読み方なんじゃないの、負だから方みたいなのかな。
いやいやいや違いますよ、
弱いから。
いや弱いからですよ。はい、で当然王はミュウツーということで、
強いから、
はい、強いからミュウツーとミュウが王ということで。でこれやっぱそのゴイタをまだまだやっぱ知らない人も多いと思うんですけど、はい、まあ、それを知るきっかけにもなるし、
うん、
この間のそれこそポケモンセンターというポケモンのショップが売っているお店が全国にたくさんあるんですよ。
へ
ー、そこにも大々的に置かれてたんで。
へー、
だから今までこうボードゲームショップとかには行かない層にもリーチできると思うんですよ。
え、これ長崎にもあるの？
ポケモンセンターはないですけど。ないね、福岡とか広島とか。
あのスタジアムになんかポケモンのお店できてたんですけど。
あ、それ期間限定。そう、それが長崎のスタジアムシティにもポケモンセンターが臨時でオープンしてたりしてたんで。
そう、なんか自分行ったらお客さんいなくてガラガラで。
ちょっと余計なことは言わないでください。それは長崎の臨時ショップだけの話で。
なるほど。
全国のポケモンセンターも超満員、どこも。もう入れない。
いや、休日の昼間に行ったら自分しかいなく
て。あ、もうそれはもう斉藤さんが悪い
なるほど、
はい、なのでそういうこうね販路の拡大にもつながるし、あとはですねこのポケモンゴイタでアプリも出てるんですよ。
へ
ー、ルールを知るって意味で。だから実はアプリでもゴイタができるようになってて、
ほ
う、まあ、そういう意味でも今回この去年の秋ぐらいに確かゲームまで僕も試遊させてもらって知ったんですけど、
うん、
まあ、そういう、こう、IP で、またこういう伝統的なゲームを広げていく、まあ、一つのいい事例になってくれればいいなと思うんですけど、どうですか、斉藤さん。
ただ、これ、あの、ポケモン、ポケモン要素割と低めですよね。
いやいやいや、ほら、だってピカチュウで攻めてきたから、いけ、ピカチュウに対して、じゃあ、俺は、ミュウツーで受けるぜ、みたいな。
え、ポケモンってそういうあれだったっけ。
いやいや、まあでも戦うじゃないですか。
え、なんかそのお互いにそのポケットから出し合って犬みたいにこう戦わせるみたいな。
犬のどんなことですか。一応 6匹の手持ちポケモンで戦うっていうルールなんで、まあまあゴイタは、まあこの場合は
だからなんかその出てきたのに俺はこれで勝負だみたい
な。あ、でもそんな感じですよ。
え、でも同じの出すってやつじゃないですか基本的に。
まあ、ゴイタはね、
うん、ピカチュウに対してはピカチュウしか戦
う、まあ、同時にしか、まあ、そういうこともありますよ。でもほらさっきみたいにピカチュウに対してミュウツー出すとかっていう
こともすごいすごいレアなミュウツーにしかできない技。
確かにコラッタに対してはコラッタでしか受けれないですから、ね、
そう
まあまあまあまあ、あれでもコラッタで受けて相手のコラッタを倒して、じゃあ次の俺のポケモンは行け金のライチュウみたいな。
お
ポケモンっぽいでしょ。
だけどそのピカチュウライチュウをリザードンで倒すとかできない。
まあ、でもほらミュウツーがいたらミュウツーでしょ。
ミュウすぐミュウツーにすり替える。
だいぶ分が悪い。
まあだけど、まあまあ、はい、まあゲーム性としてはちょっとポケモンっぽいくあんまりないかもしれないですけど、
まあ、ね、まあでも僕はなんか追加要素とか入れずにもこういったのそのままのルールをやっぱり一人でも多くの人に知ってもらいたいっていうのではいいと思いますよ。それが、
うん、ていうかむしろ逆に変なルール入れなかったところがいいのかもしれないですね。
確かになんかピカチュウに対してなんかライチュウだったら倒せるとかもややこしすぎますよ。だって
確かに
今まで銀は銀でしか受けなかったのに金でも受けれちゃうとか、
うん、なんかだからそのゴイタを悪くするような解約するようなルールが入ってないという点ではいいのかもしれないですね。
確かによくねこれで偉いなという気はしますけどね。だってあのタイガー&ドラゴンとかってそのゴイタを元に作ったって明言されていて、
はいはいはい、
でもやっぱちょっとゴイタのままだと怖いなって多分思ったと思うんですよ。4人専用でペア戦でしか遊べない、
うんうん
うんうん、だから2位から5人でとか幅を広くするデベロップみたいなことをしてるわけだけど、これは 何でしょう、株式会社ポケモンでしたっけ。
株式会社ポケモンですよ。
一切いじらずに、だから僕だったら怖いなと思いますけどね、これ。
まあ確かに。
4人でしかできないとんがったゲーム。
だからやっぱ、ゴイタとポケモンの2つの信頼があっての発売だと思うんですよ。ゴイタのルールはもうこれ以上足しても減らしてもダメだという信頼と、それを広げるためのポケモンの力。
中の人が好きなのかな、やっぱ。
これがクロスしたことで今もう世の中にポケモンゴイタが広まってるわけですよ。
どうなの、なんかその辺の公園行ったら小学生がなんか。
あ、もう多分やってますよ、土管の上とかで。
本当に
行けピカチュウみたいな。俺はミュウツーで受けるぜみたいな。
でちなみにこれそのゴイタだけじゃなくて、なんかいろんなのが同時に出ましたよね。
え、そうなんですか。
なんかあったか、花札かな、なんか出ましたね。
あ、そうなんだ。そういうのも展開の一環なんだ。
確か。でも、なんとなくゴイタが一番フォーカスはされてますね。
それこそ知らないとか言ってたわけだ。
いやいやいや、まあ一応ゲームマーには出て。
あ、
ピカチュウも来てましたしね、あのゲームマーに。
本物。
本物もちろんですよ。偽物なんていないですよ。
本物なんだ。
以上ですね。はい、まあ、あとは斉藤さん あのいい気づきでしたよ。あの今までのご遺体になかったあの枚数とか点も書いてあると、これもあの初心者の方には分かりやすいですよね。
そうですね、
点数表を見ながら、あ、ボーマ20点かとかチェックしなくても。
そうですね、ただこれ展望とかついてないですね。
あ、いいところに見てください。ゴイタのプレイマットもついてるんですよ。
そう、でかいね。紙製
の、はい、だからこれを使えば受けと攻めとほらちゃんと逆時計回りですよっていうのもわかるし。
点数はどうやって
聞いたの？ここにあるんですよ、ほら、テラミの、テラミのように。
うん、でもあのスコアのコマってあるついてるんですか？
その白い、
あ、これ読みではない。
あぶね。そう、これです。
本当に？
いや多分、でもそうでしょ。これ、まあ、なくした時ようかなって勝手に思ってましたけど。
へ
え。でも、うん、そうですよ。
え、他にないの？
ないないない。
だってなんか大きさ的にはちょっと微妙ですけど。
いやいや、確かに。でもこれ使用した時これ使ってました。
ああ、そうなんだ。
なんか白と黒で分けるんじゃないですか。
ああ、まあまあまあまあ。
いや、むしろあのどっちにもゲージがあるからそれぞれで。
そう、そうなんですよ。
座ってる場所で誰か、
すごい、ちょっと、すごい、なんか、今知ったみたいな。
違う、そうなんですよ。
昭和の詐欺師みたいな。
そう、2つにこうね、10点が150がついてるんで、まあ、そこで点を競い合うという。
なるほどね。
どうですか、斉藤さん、こちら、お買い上げでよろしいでしょうか。
ちなみに、あの、おいくらなんですか？
知りません。
確か、2000! 800円ぐらい。
おお、
それが今回の放送中に注文すると
金利手数料は全てサニバが負担いたします。
なるほど。
じゃあ斉藤さんお買い上げということでよかったですか？
10回払いで送料も無料とさせていただきます。
はい、
ということで
最後にもう一度ゲームのタイトルを。
はい、今回のホットゲームはポケモンゴイタでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そろそろ終わっていきましょうか。
終わりましょう。
ヤコさん、なんかいいですか、また。
はい、また来ます。
フラッと、
何の予想もなく、
すごいタイミングで来ました。
よかったです、はい、久しぶりのヤコさんボイスが。
そうですよ、あの平さんいない時もちょいちょいありますからね。
え、あ、この時間、
あ、いや、あ、来ても自分とか平さんいるかなと思って来ても、
あ、店に
ね。そうそうそう。いねえじゃねえかみたいな。
いやいや
いや、まあそれはしょうがない、平さんも忙しいですから。じゃあ、ヤコさん、また次回も来てくださるということで、終わっていきましょう。
はい、次回はどうかわかりません。
はい、じゃあ、喋っていたのはシャークと、
あ、ヤコと、
T 斉藤と、
サニバータイラーです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。これ一回やってみます？
見えた。